聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は西宮市保健所健康増進課の保健師小坂香織さん、東口直さん、栄養士の石原美穂子さんにお越しいただきました。今からできる熱中症予防をテーマにお話を伺います。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これから気温が高くなる時期に備えて今からできる熱中症予防というお話なんですけど、なんとこの 2,3 日をもあちこちで夏日続出となってますよね。そんなわけで早速熱中症とその予防について教えていただきます。まず小坂さん、熱中症とはどのような状態のことを言うんでしょうか。
人間は暑さで体温が上がると汗をかいたり皮膚温度を上げたりすることで体にこもった熱を外へ逃がし体温を調節しています。
はい。
ですが体の水分と塩分のバランスが崩れると体温をうまく調節することができなくなり、うん、体に熱が溜まってしまいます。
はい。
このような状態が熱中症です。
はあ、水分と塩分のバランスなんですね。これ熱中症になるとどのような症状が起こるんですか。
症状は軽症、中等症、重症に分けられます。
はい。
軽症はめまい、筋肉痛、汗が止まらないなどが見られます。この場合は涼しい場所に移動させ体を冷やす、水分、塩分を補給するなどの応急処置が必要です。
はい。
中等症になりますと頭痛、吐き気、体のだるさなどが見られ病院への受診を必要とします。
はい。
さらに重症ではまっすぐ歩けない、呼びかけに対する返事がおかしい、痙攣、意識がないなどがあり、この場合は救急車を呼ぶ必要があり入院して治療することもあります。
はあ、なるほど。あの熱中症の症状はこの重症度によって異なるってことですね。じゃあ熱中症を予防するにはどうすればいいですか。
熱中症を予防するには体調を整える、水分補給、そして暑さを避けることが大切です。
はい。
まず一つ目の体調を整えるについてですが、普段から適度に運動したりお風呂に入って汗をかいたりすることで、うん、今の時期から徐々に体を暑さに慣らすことが大切です。
はい。
近年は5月でも最高気温が25度以上の夏日や30度以上の真夏日となることもあります。
はい。
体がまだ暑さに慣れていないため気温が高くなる日に活動する際には屋外でも室内でも自分の体調に注意し、水分補給と適度な休憩をするようにしましょう。
はい。
また日頃からバランスの良い食事と十分な睡眠をとり、熱中症にかかりにくい体づくりを心がけましょう。
はい。
次に水分補給のポイントはこまめに水分を取ることです。汗をたくさんかいた時は経口補水液やスポーツドリンク、塩飴などで水分とともに塩分も補給しましょう。
はい。
ただし持病のある方はかかりつけ医に相談して指示に従ってください。家の中にいても喉の渇きを感じる前にこまめに水分補給しましょう。
感じる前になんですよね。これでもこまめな水分補給分かっていても喉が渇いてなかったらつい忘れてしまいますよね。でも夏場は意識的に水分をこまめに補給した方がいいということですね。では暑さを避けるにはどうすればいいですか。本当に世間がもう今もう本当に暑いので。
はい。外出される際は帽子や通気性の良い衣類を着用し、日傘を使いなるべく日陰を歩きましょう。
はい。
また保冷グッズで首筋や脇の下を冷やすことも効果的です。
はい。
屋内ではカーテンやすだれなどで直射日光を避け、エアコンや扇風機で室温を下げましょう。
はい。
エアコンの使用と合わせて扇風機を使い空気を循環させることで体に直接エアコンの風が当たらないように工夫しましょう。
はい。
ところで暑さ指数はご存知ですか？
暑さ指数って聞いたことはあるんですけど、これ説明しろと言われるとちょっと無理なんでお願いします。
はい、暑さ指数とは気温と湿度と輻射熱という地面や建物などから出る熱の3つを取り入れた温度の指数のことです。
はい、
これが28を超えると熱中症で搬送される人が急増すると言われています。熱中症警戒アラートは毎年夏になると耳にすると思うのですが、
はい、
これは暑さ指数が33以上になると発表されます。
はい、
熱中症警戒アラートが発表されたら外出を控える、エアコンを使用するなど熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。
はい、
ちなみに昨年熱中症警戒アラートは兵庫県で58件、7月上旬から9月下旬にかけて発令されていました。
はい、
さらに昨年からは過去に例のない危険な暑さが予測され、深刻な健康被害が生じる場合に備えて一段上の熱中症特別警戒アラートが新設されました。
はい、
この熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラートは LINE やメール配信などで無料で受け取ることができます。
はい、
詳しくは環境省のホームページからご覧いただけます。
はあ、そのような指標があるんですね。これ特別を超えたらどうなるんだろうとちょっと怖くなりますけど、まあ、つまり気温が高い時の外出は特に気をつけないといけないってことですかね。ここから東口さんお願いします。
はい、もちろん気温が高い時の外出は気をつけないといけませんが、それだけではありません。はい、気温がそれほど高くなくても湿度が高くムシムシしている時や風が弱い時は体温が上がりやすく注意が必要になりますし、暑さに慣れていない時も熱中症になりやすくなります。
はい、
ところで昨年5月から9月に熱中症で救急搬送された方が最も多く発生した場所はどこだと思いますか？
場所、それやっぱり屋外じゃないんですか？
実は搬送件数が最も多かったのは家の中で発生した熱中症だったんです。は
い、家の中が一番多かったんですか？いや、それはちょっと意外ですね。じゃあ家の中でもこの室温を確認したり、先ほどおっしゃってたようにこまめに水分を取ることが大事なんですね。
その通りです。
はい、
夜エアコンをつけずに寝てしまい熱中症になってしまう方も多いです。
なるほど。はい、
特にお一人暮らしの方やご高齢の方は注意が必要です。熱中症で搬送される方の半数以上が65歳以上の高齢者となっています。
そうなんですね。高齢者の方は特に注意が必要なんですね。だいたい暑くないっておっしゃるんですよ。暑くないからつけずに寝たっておっしゃるんですけど、でもつけるべきなんですね。他にも熱中症に気をつけた方がいいのはどんな方ですか？
はい、高齢者の他に乳幼児、また肥満、持病がある人、さらに普段は健康でも二日酔いや体調が悪い人も注意が必要です。
はい、どうして高齢者や乳幼児は熱中症になりやすいんでしょうか？
はい、高齢者はもともと体の水分量が少ないのに加え暑さや喉の渇きを感じにくいため、熱中症に陥りやすくなっています。
はい、
一方乳幼児は体温調整機能が十分に発達しておらず汗をかく機能が未熟なため熱中症になりやすい傾向があります。
はい、
身長が低かったりベビーカーに乗ったりしているため大人よりも地面からの照り返しの影響を受けやすく、また遊びに夢中になると暑さを忘れてしまう場合があります。
あ、なるほど、わかりました。では高齢者や乳幼児がおられるご家庭で特に気をつけた方がいいことってありますか？
高齢者であれば室内に温湿度計を置き、室温は28度以下、湿度は 70% より低くなるよう気をつけましょう。
はい、
先ほどから何度も申し上げてはいますが、喉が渇かなくてもこまめに水分補給を心がけましょう。
はい、
ご家族や近所の方などから声かけも有効です。またいざ体調が悪くなった時にスムーズに家族や関係者と連絡が取れるよう普段から緊急時の連絡先を確認しておくことも大切です。
はい、
乳幼児であれば顔が赤くたくさん汗をかいている場合は水分補給をして涼しい場所で十分な休息をとるようにしましょう。
はい、
周囲の大人が注意を払うことが大切です。
わかりました。でそれでももし実際に自分自身や近くにいる人が熱中症のような症状になった場合はどうすればいいですか？
はい、意識がない、呼びかけに対する返事がおかしい場合はすぐに救急車を要請してください。
はい、
意識がはっきりしている場合は木陰や屋内などの涼しい場所へ移動し衣服を緩め横になり安静にさせましょう。
はい、
大きな血管が通る首筋、脇の下や足の付け根などを冷やし、本人が水分を取れるようであれば経口補水液やスポーツドリンクなどを飲ませましょう。
はい、
自力で水を飲めない、症状が改善しないときは必ず医療機関を受診してください。
はい、まあ、とにかく我慢をしないってことが一番大事かもしれないなというのがよくわかりました。ありがとうございます。ここまで保健師の小坂さんと東口さんに熱中症とその注意点や予防についてお話を伺ってきましたが、ここからは栄養士の石原さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑くなってくると夏バテになりますよね。栄養面でも何か熱中症対策ができるんでしょうか？
はい、暑くなると食欲が落ちる方もいらっしゃると思います。
はい、
水分補給ばかりに注目しがちですが、実は食事にも水分が多く含まれています。
はい、
食事量が減ると栄養不足だけでなく水分不足に陥る可能性もあります。
はは、なるほど、確かにそうですね。じゃあ暑い時期の熱中症予防のポイントを栄養面から教えていただけますか？
はい、まずは水分を取ることです。
はい、
汁物や果物を食事にプラスするなど簡単なことで構いません。
はい、
ナスやキュウリ、トマトなどの夏野菜は水分を多く含み、不足しがちなビタミンなどの栄養素がたっぷり含まれていますので、うん、積極的に取り入れましょう。
はい、
また少量でもいいので決まった時刻に食べることも大切です。規則正しい生活リズムを心がけることで夏場の体調不良を防ぎましょう。
はい、
どうしても夏場は食欲が落ち、そうめんだけなど簡単なもので済ませてしまいがちですが、うん、主食、主菜、副菜を揃えた食事をとるように意識しましょう。
いやいや、分かっていますよ。分かっているんですけど、なかなか毎日3食きちんとそういうの食事をとるっての難しいかもしれませんね。
そうですよね。はい、そんな時は例えばお味噌汁やそうめんに夏野菜や豚肉、卵など普段より少し具を追加することで簡単に栄養素を補うことができますよ。
ああ、なるほど、わかりました。それならできそうです。そっか、夏野菜っていうのは水分を取るための野菜がいっぱいあるってことですね。はい、はい、で先ほど、小坂さん、東口さんからも塩やめやスポーツドリンク、経口補水液の話が出てきたんですけど、これいろんなものが販売されていますよね。どのように活用したらいいですか？
はい、塩飴や塩分タブレットは持ち歩きやすく、どこでもすぐに塩分補給ができるのでおすすめです。
はい、
塩分の他に汗で失われやすいカリウムや疲労回復効果があると言われているクエン酸が含まれているものもあります。
はい、
スポーツドリンクは汗を多くかく場面の水分補給に勧められています。ただし夏だからといって毎日のようにガブ飲みするのはよくありません。
ほう、
スポーツドリンクは飲みやすいように甘く作られているため糖質の取りすぎにつながってしまいます。飲みすぎることで血液中の糖が増え、それを薄めようとしてさらに喉が渇いてしまうという悪循環に陥ってしまうこともあります。
はあ、そうですね。
経口補水液は熱中症が疑われる時に飲むことが勧められています。経口補水液は体への吸収を早くするために点滴とほぼ同じ成分で作られています。一般的なスポーツドリンクは糖質が多く、また塩分が少なく体に吸収されにくいため素早い対処が必要な場面には向きません。
はい、
熱中症かもと感じた時は経口補水液での対処が勧められています。外で作業する方や大量の汗をかく場面では万が一の時のために経口補水液を準備していくと安心です。
あ、スポーツドリンクだけで大丈夫だと思ってましたけど違いますね。これもしもの時はやっぱり用意しとくべきです。備えがあれば安心ということですね。では最後になりますが、東口さん、熱中症予防のために知っておいた方がいいことを教えてください。
はい、 暑さの感じ方は暑さに対する慣れや体調なども影響します。
はい、
自分は大丈夫と甘く見ず、毎日ご自身の体調の変化に気をつけましょう。熱中症は誰にでも起こる可能性がありますが、予防法を知っておくことで事前に防ぐことができます。
はい、
一人一人が熱中症に注意し、みんなで元気に夏を過ごしましょう。
はい、
また西宮市では7月下旬頃から暑さを一時的にしのぐ場所としてクーリングシェルターが開設されます。
はい、
主な場所としては市役所本庁舎1階や各支所アクター西宮ステーションです。
はい、
また市役所本庁舎1階、塩瀬センター、山口センターには給水器を設置しています。
はい、
危険な暑さが見込まれるときは冷房が効いた室内で過ごすことが基本ですが、やむを得ず外出する際や外出途中で危険な暑さに見舞われた場合は、十分な水分を補給するとともに適宜クーリングシェルターを活用し、熱中症予防に努めましょう。
はい、今日お話で熱中症は予防できるということが分かりましたね。教えていただいた予防法を取り入れて、さらに暑さが厳しくなるであろう夏をみんなで健康に乗り切っていきましょう。なお今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは健康増進課へお願いします。電話番号は0798-263667 0798-263667です。今日は保健所健康増進課の保健師小坂香里さん、東口直さん、栄養士の石原美穂子さんにお話を伺いました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のプラスニュース、山火事予防運動についてお伝えします。3月1日から5月31日までは山火事予防運動実施期間です。最近全国各地で大規模な山林火災が多発し、甚大な被害が出ています。空気が乾燥し強風が吹くこの時期は山林火災が発生しやすくなります。山林火災の原因は焚き火、火入れ、放火など人的要因が多く、注意が必要です。大切な命や財産を守るため、山林での火気の取り扱いには十分注意してください。山林火災を防ぐ5つのポイントは次の通りです。 1. 風が強い時や空気が乾燥している時、枯れ草など燃えやすいものがある場所など、火災が起こりやすい条件下では火器を使わない。 2. 火器を使用する際は目を離さず、周囲の可燃物の状況に十分注意し、使用後は完全に消火する。 3. タバコは指定された場所で喫煙し、吸い殻は投げ捨てない。 4. 火遊びをしない、させない。 5. 火災と紛らわしい煙が出るときは事前に消防署に届け出をする。お問い合わせは消防局警防課まで。電話番号は0798-26-0119 0798-26-0119です。最後に西宮市総合コールセンターのご案内です。西宮市では市役所の業務やさまざまな制度、手続きなどに関する一般的な問い合わせに分かりやすくお答えする総合コールセンターを開設しています。お気軽にご相談ください。電話番号は0798-36-5000 0798-36-5000。受付時間は平日は午前8時半から午後7時まで、土曜日曜祝休日は午前9時から午後5時までです。 来週は来年4月から始まるゴミの新分別区分などについてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政、この番組は西宮市の提供でお送りしました。